ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポストしてください。ちょっと本日ですね、咳がね、季節的に花粉が多くてちょっと出てしまいまして、たまに声がガラガラしちゃったりするんですけど、まあ、ちょっと聞き流してください元気なので、はい、全然元気なのでよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですがね、もうタイムリーなお話がいっぱいありまして、日向坂46のね YouTube チャンネル日向坂チャンネルで、私ゲーム番長丹生あかりがはい、小坂奈央おすすめのゲームダークディセプションを私の自作 PC でプレイしました。わーい。 YouTube チャンネルに上がっております。はい、このゲームはなんか猿がいるんですよ。猿が3体、もう追いかけてくるんですよ。その追いかけてくる猿を避けながら逃げながら、なんかなんて言ったら、なんかダイヤみたいなクリスタルみたいなのを200個ぐらい集めなきゃいけ、何百個か集めなきゃいけなくて、集めたらクリアできるんですよね。もうホラー要素がもうたくさんで、普通に猿に捕まったらもう、まあ、ガーンってこう倒されちゃうんですよ。もうめちゃくちゃ怖かったんですけど、まあ、小坂奈央が隣にいてくれたおかげで、まあ、なんとかね、こう苦戦しながらもクリアしたんですけど、私も YouTube チャンネル上がってみたんですよ。ありえないほど自分がうるさくて。もうなんか、で、なんかコメント欄にも、めっちゃ早口みたいなのめっちゃ書かれてて、やっぱそうだよね、いや私も早口だなって思ったみたいな。まあでも、まあそれが私の特徴なのではい、そんな部分を感じながら見ていただけたら嬉しいです。ちょっとタイムリーな話にずれるんですけど、小坂奈央とは毎年名探偵コナンの映画を見に行く仲なんですよ。今年も行きました。もう行きました。この収録の前にはもう行って、やばかったです。内容は言えないんですけど、なんか終わった後に衝撃的すぎて、もう声出なかったんですよ。とかも出ない衝撃で、見つめ合いました。ちょっとやばくない?みたいな感じになって、あとグッズとかちょっと買ったんですよ。なんかランダム系のグッズ買って、で、私キットが好きなんですよ。キットが出たんですよ。でもなんか、うわぁみたいな、めちゃくちゃオタ活みたいな感じで楽しんだんですけど、はい、本当に見れてよかったので、来年も見たいなって思いました。そしてまだまだ話したいことがあるんですけど、ちょっとね、日程が結構日が経っちゃったんですけど、5回目の日の誕祭来てくださった皆さん、見てくださった皆さん、ありがとうございました。ライブ後初収録なんですけど、私本当にいろいろ事件があって、じゃあまず、まあどっちもショックな話なんですけど、1個目、私悩んだレベルで、リハーサル中に MC って MC の時って、まあ、メンバー一列になるんですよね。でそのリハーサルの時に、まあ、移動してから MC 列に入るんですけど、私入れなかったんですよ、その一人隙間がなくて。でそれで私が一人分ずれてくださいみたいな感じで言ったんですよ。この間本当に、一人分ずれてくださいみたいな。そしたら、うわ、怖い。怖いですか。まさにそれです。なんか、そのライブのスタッフさんに、めちゃくちゃ驚かれて、みたいな。ドライだねって、もう言葉選んで言われたけど、絶対ドライですねって。一人分ずれてくださいみたいな感じで言ったんですよ。もう、業務連絡。本心、いや、私それでめちゃくちゃドライだねって言われても、ありえないほどショック受けたんですよ。みたいな。私、普通に業務的なことを言っただけなのに、こんなにも冷たい人間と思われるんだ、みたいな。多分、なんか、そして悩んだんですよ。それをそしたらですよ。しかし、しほさんが、私って、やっぱ、冷たい、みたいな。私こんなに驚かれますかねみたいなこと言ったら、それはニブちゃんのパブリックイメージと違うからじゃないみたいなこと言われて、なるほど、パブリックイメージか、みたいな。うわー、じゃあ私のパブリックイメージだったら、もう皆さんすいません、ちょっといいですかみたいな感じだったのかなって思ったんですよ。でも、言うて私も7面目になるんですよ。もう、しかも両隣別に同期の方に言ったわけだし、なんかそこで私がめちゃくちゃ、もうすいませんとか言う必要あるみたいな。しかもこれ別に業務的なことなんですけどって。はい、どうぞ。
一点見つめ正当なこと言うの。わかる?
なるほど、なるほど、なるほど。あれがだから、 普通に正論だけど、ちょっと近寄りがたい雰囲気があるのか。一点見つめちゃってるんだ。だってもう、私もその時そうだったのに、あ、一人分連れてください、みたいな、もう、多分表情も無で、やっちゃったんだ。だから、IQ ゼロだったな、その時は。怖いな、確かに。なんか、反省したんですよ。いろんな目がある中で、そうだよな、そうだよね。たとえ正論を言っていたとしても、やっぱドライな部分を出しすぎるのって、そんなに良くないのかな、みたいな。
いいよ。
それ悩んだんで、またほら。
いや、この番組はいいよ。
この番組いいんですけどね。うん、いや、そうなんですよ。だからすごい今超絶悩み中なんで、それに関して。だからどうしたらいいんですかっていうぐらい、超絶悩んでます、私。
募集する？なんか、
募集と、どう募集、どう募集ちょっと待ってください、どう募集するんですか。
ドライ
ブに任せる。ありなし、ありなし募集、ありなし募集も、ただのそれ多数決じゃないですか。いや、それぐらい、なんか私本当に、意外とドライじゃないですか。で、そのメッセージアプリとか撮ってる方は、多分そういう面も知っていらっしゃるんですけど、多分コアな部分まで、ライトな方々、多分やっぱり私が真顔で一人組連れてくださいみたいな感じのタイプじゃないと思っていらっしゃるので、なんかそこに関して本気の悩みが生まれていて、で、もうどうしたら、もう本当にどうしたらいいんだろうっていうぐらい、アイドル何年目にしての急な悩みです。
いや、あった方がいいよ。
あった方がいいっていうのは？
ドライな部分。
ドライな部分。まあ、それはもうだって自分に嘘つくことになっちゃいますもんね。
俺はそれが面白いと
思う。なんかそれで言うとまたドライ話があって。ドライ話。なんか、その、なんか駅のホームで、マネージャーさん二人来てくださってたんですけど、A さんだとすると一人のマネージャーさんが、B さんと私が一緒の隣の席で、A さんだけちょっと違う号車だったんですよ。で、まあ、駅のホームでやって、あ、もう今日の仕事お疲れ様でしたみたいな話してたんですよ。たわいない、お土産こんなの買いましたとかそういう話してたんですよ。で、あ、買わなかったんですかみたいな、とかって話してたら、もうなんかもうそろそろ時間ですね、みたいな感じになって、もう、とか言ってたのに、いきなり私が、あ、じゃあお疲れ様でしたみたいな感じで、バッサリやっちゃったんですよ。多分切り替えが早いのかなって私思って、その時にえちょっと待ってくださいみたいな、ちょっと今のはあっさりしすぎでしょみたいな感じになって、あーすみませんみたいな感じでこんな、まあ仲良く終わったんですけど、だからやっぱ私切り替え早いところもあるなって、なんかだから例えばみんながわちゃわちゃすごいふざけ合ってる時もなんか途中まではこう思うけど急にあ仕事だって思ったらなんかちょっとこう離れちゃう部分あるんですよ。でもそれだから本当に悩んでて、いや違うんですよ。だって迷惑かけたくないじゃないですか。その周りの方々に。だから多分そのギアの入れ方がグインって上がってグインって下がるんだ。確かにそうなんですよ。本当に、いや怖い、本当怖いですよ。どうしたらいいんですか、私も。真ん中にね。だからそれの加減が多分まだできてないんだなって、未熟な人間です。
いや一生できない。
だからそこ悩みなんです。だからみんな、まあ、個性、それ言われたらもう今もう多種多様な世界の今の令和の時代にはもうどうしようもできない。
いいじゃん、そこ面白いじゃん。
まあそこが面白いと思えばいいのか。確かにそこを、だからドライだねって終わるんじゃなくて、それが面白いって思ってもらえるようにならなきゃいけないんですね。
だから誰か突っ込み相手探したい
んだ。確かにそこに突っ込み相手がいれば、いやいや、なんとかじゃんみたいな感じで終わるのに。最近それで言うと、クミさんが、私それを、なんか、あんまり偏見なんですけど、AB 型なので、B の部分って言ってるんですよ。そしたらクミさんに、多分その話をしたので、クミさんが突っ込んでくださるんですよ。今、B の部分みたいな感じで。それですごい面白いので、やっぱクミさんさすがなんですよ。それで言うと、そうなんですよ。クミさんがいてくださるだけで、本当に面白く、ポジティブに変えてくださるので、ナイスツッコミですよね、クミさんの。本当に、そういう部分を見て、はぁ、救われたってなるんですよね。こういうのを、どう、こう、笑いに持っていけるか。ちょっと人笑い、人笑いみたいな。ほんのり人笑いみたいな。むず、一番難しい。なんかよく悩みで、昔よく、なんかその話が面白い人って憧れるよね、みたいなのよく家族としてて、だから今まさにその壁に、目の前にその壁がある感覚なんですよね。
職業なんでした
ね。アイドルなんですけど、まあ確かにさ、そうでした。だからそこまで求めなくていいのかな、逆に言うと。
この番組は求めてる
よ。じゃあこの番組には合ってますから、TPO をわきまえます、じゃあ。
だからそれ難しいね。
ねえ、結構激ムズ悩みじゃないですか、私の。
出るタイミングも誰も分かんないでしょ、だって。
確かに、確かに。出るタイミングも分からない。それはもう私が悪いわ。
どんだけアンテナ広げるの？
確かに。それは私の隣にいらっしゃる方々がもう超絶アンテナ張らさない限り、もう無理だから、ちょっと私がどうにか頑張るしかないわ。それはそうですわ。いや、ありがとうございます。うん、まあ、ちょっとじゃあ一個そのショックエピソードで、すごい長くなるんですけど、まだあるんですよ。完全ライブやらかしです。これは、今回のライブで、月と星が踊るミッドナイトを4期生がやっていたんですね。で、その次が、1から3期生のメンバーが、センターステージで、キュンとドレミを日替わりでやるんですよ。で、1日目がキュンだったんですけど、センターステージって登場する階段が、まあ、四方八方、前後左右にあって、そっからこう、スタッフさんの登場どうぞっていう耳中に聞こえる合図で登場するんですけど、私がその登場タイミングを間違っていまして、登場どうぞの前に出ちゃったんですよ。月星で言うと、本当はピアノの部分、チャン、チャラチャチャンチャンっていう部分が登場どうぞなんですけど、ウォーウォーみたいな、ウォーウォーの頭で出ちゃったんですよ。ライトスポットはセンターステージは暗かったんですけど、まだ良かったんですけど、私はそのウォーモル出ちゃったんですよ。で、後ろのヒナも、私が先頭だったのでついていくしかないじゃないですか。で、クミさんも出たんですよ。巻き込んじゃったんですよ。で、そしたら、まだ誰も出てなくて、私のブロックしか出てなくて、私のせいでトップバッターだから。で、みんな、出るのみたいな。見えるんですよ。で、第一人が出てしまったから、出るしかないじゃないですか。でも私は、間違えた、やばいやばいって思ったんですけど、もう、覚悟を決めて、もう目を閉じてキュンのポーズをしてずっと立ってたんですよ。え、もうラグやばいです、多分。ちょっと待ってください。だって、もうラグ多分10秒か20秒あったと思いますよ。
やばい、
ね、え、もうやばくて、私はもうそっと目を閉じて終わったっていう顔してキュンのポーズしてたんですね。スポット当たってないのが本当に良かったんですけど、その後本当に絶望の顔でしかなくて、みんなわかんないよみたいな言ってくれたので、そう、それ救われましたっていう超絶わかんないけど、ちょっと自分的にやらかしちゃったエピソードがあるんですね。なんかすごいネガティブな話ばっかりしちゃった。反省がもう頭にしかなくて。
でも楽しかったんでしょ？
めちゃくちゃ楽しかったです。だってデイワンはアクビレター一緒にやったんですよ。はるはると。すっごい楽しかったです。しかも MV 衣装は初だったんですよ。MV 衣装パフォーマンスは。ほんとアクビレター世界観でやれたの初めてで、すごい良かったです。しかもなんか、アクビレターのイントロってすごい、なんだろうな、優しい気持ちになりません？ほわっとした優しい雰囲気に会場がなっているのも感じて、その後のミーパンファミリーの酸っぱい自己嫌悪っていう曲もすごいほんわか曲なので、なんか癒しゾーン的な感じでライブでできて楽しかったです。本当、はるはるはすごい今回穴埋めで、こう卒業生のポジションとかも結構4期生が入ってて、すごい振り入れが大変だった中、アクビレターも絶対緊張すると思うんですよ。美穂さんもいらっしゃってって多分本人の中ではあると思うんですけど、そんな中でもすごい頑張ってやってて、なんか三つ編みも美穂を意識したらしくって、ヘアスタイルも三つ編みにしたみたいで、ブログで読んだんですよ、美穂さんをリスペクトでみたいな感じで。もうすごいいい子だなって思って、一緒にできて本当に楽しかったです。すごいその後の見いぐりで、まさかアクビレターを聞けるとはって、すごいファンの人が喜んでくださって嬉しかったです。はい、ここでふつおたが登場します。東京都にお住まいのお日様のコンさんからいただきました。ありがとうございます。余計の言葉でのスタッフさん、にぶちゃん、こんばんは。こんばんは。先日のひな誕祭に参加させていただきました。言いたいことは一つだけ、アクビレターマジ最高、すごい。ユニット曲投票では正直ダメ元でアクビレターに投票していました。そうだったんだ。お日様になった2回目のライブ参戦、余計なことまでのガチファンな私はいつかアクビレターを生で聴けるといいなと思っていましたが、まさか披露してくれるとは。いつも静かにライブを聴いている私がアクビレターと叫んでしまいました横にいる友達はドン引きそれぐらい嬉しかったってことが伝わりました。あ、それぐらい嬉しかったんです。しかも山下遥さんがメンバーに入っててテンションマックス、エモすぎてエモレターでした。本当に最高のライブでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。嬉しいです本当に。 いやー、こうやって喜んでくださってる方がいっぱいいらっしゃったんだ。もう一つだけって、もうだからもうひな誕祭の感想が全部あくびレターに取られちゃってるぐらいまあ嬉しかったってことですからね。よかったです、披露できてありがとうございます。はい、ということでオープニングはこの辺にして、先ほど話題になりましたあくびレターを流したいと思います。聞いてください、日向坂46であくびレター。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。二部あかりがお届けしている東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計な言葉でやりましょう。さて、世間は明日からゴールデンウィークです。今年は4月27日土曜日から4月29日月曜までの3連休と、5月3日金曜日から5月6日月曜日までの4連休があって、平日にね3日間お休みを取れば最大10連休に、ということで今回はリスナーの皆さんからゴールデンウィークの過ごし方を送ってもらいました。わー、まさしく私テレビで見ました本当にお昼のねワイド番組みたいなテーマになっておりますが、にぶちゃんもリスナーさんのメッセージをうまく受けて回せてみれば、お昼の番組パーソナリティに抜擢されるかもあるかもしれないですね。あ、もう、あ、そうですね、素晴らしいですねって確かにあるかもしれないので、ちょっと気合い入れて頑張ります。確かに B 型出さない方がいいですね。これはもう完全 A 寄りでいきたいと思いますでは早速いきたいと思います。旭川のすぐるさんからいただきました、ありがとうございます。にぶちゃんこんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークの予定ですが、家のガレージで焼肉をしようと思います。やばー、めっちゃいい。近くに美味しいお肉を売っているお店がありますが、いつも並んでいるので早めに並んで確保しようと思います。ミックスホルモンが美味しいです。初めて聞いた。にぶちゃん、お時間がありましたら一緒に食べましょう。もうぜひ食べたいぐらい、連れてもう本当に行きたいぐらいです。家のガレージで焼肉めっちゃ羨ましいです。私昔家に庭があって、なんか芝があるんですよ。バーベキューしたいねみたいな感じになって、その家の外でバーベキュー台ちょこっとした感じで焼いてたんですけど、もう虫がすごすぎて結局家の中で食べた思い出がありますなんかそこまでこうがっちり、なんだろうな、なんか理想はウッドデッキみたいな感じで、そう椅子とか並べちゃって、そういうのだったらすごい憧れるんですけど、完全芝の上でやっちゃったので、やっぱ虫がいっぱいいたので、うわ、ウッドデッキとかそういうガレージ系でできたら楽しいんだろうなって思いました。うわ、七輪でね、絶対美味しいですよね、炭でね。うわー、いいなー、普通にいいなーって感じですもう羨ましい。続いて山口県にお住まいのペンギンスカイダイバーさんからいただきました、ありがとうございます。私のゴールデンウィークの目標は5月8日リリースの日向坂46 11枚目シングル君はハニーデューの歌詞に出てくるフルーツを全て食べることですいちごやメロンなど全8種類のフルーツをゴールデンウィーク期間で食べ尽くしたいと思います。でもまだ食べ方が決まってません。そのまま食べる、パフェ、ミックスジュース、なんかすごい、もうその部分が歌詞みたいにぶちゃん、おすすめの食べ方ありますか。まず一言、お日様すぎる楽しいだろうな、私もやりたい。てか普通に考えてフルーツ全8種類とか超絶贅沢だから、これはもう、まあ、ゴールデンウィークにぴったりかも、ご褒美的な感じで食べるのは。でも私やっぱ圧倒的にフルーツはそのまま派なので、普通にそのままカットして、もうお皿に並べるイチゴとかをバーって並べて一気に食べたら、もう幸福感やばそうですね。ミックスジュースは超絶もったいないです。まあ、なんだろう、全部じゃなくて、一部分とかだったら全然ありなんですけど、全部じゃなくて、まあ普通にそのまま食べてちょっとミックスジュースはありかな、みたいな。だって、イチゴ、バナナ、オレンジ、マンゴーとかいっぱいあるので、いやー、いいなー。なんかちょっと思い出したんですけど、喫茶店でメロンのジュースがあるんですけど、この間、マネージャーさんが頼んでいたんですよ。私はもう超絶カフェラテの気分で、メロンですかみたいな、珍しいですねみたいな言ったら、まあハニーデュー発売されるからみたいな、もうセンターじゃないんだからみたいな、めちゃくちゃ面白くて、すごい日向坂に染まめっちゃ面白くない、突っ込みたくなっちゃって、でもなんか、でもこの8種類食べればさらに上がいたなって思って面白かったですねえ、すごい素敵。 続いて山梨県にお住まいの高とわしとしか略してたわしさんからいただきました。ありがとうございます。やだ、ゴールデンウィークは久々に帰省して両親に彼女を紹介しようと思っています。え、あ、待って、騙されたというのは理想だそうです。実際は気になっている方と3回目のデートに行って感触次第では告白をしようかと悩んでいます。おー、ニブちゃん、勇気と力を分けてください。すごいですね。でもいいじゃない、もうゴールデンウィークに3回目のデートでしょうね。でもやっぱゴールデンウィーク すごい混んでるじゃないですか。私的にはもう予約とかしちゃった方がいいんじゃないですか。どうしても行きたいお店とかは3回目なんだね。まだ付き合ってない状態ですし、なんかもう待ち時間とか、私みたいなせっかちだったら多分イライラしちゃうと思うので、そのまあどういう方かにもよりますけど、なんか予約とかしていった方がいいんじゃないですか。すごい混んでますよね。
せっかちなんです
か。ちょいせっかちです。ちょいせっかち。ちょいちょい。並べはしますけど、なんかお仕事になると超せっかちで、なんかその楽屋の出発とか、何分って決まってるのにもう立っちゃうんですよね。5分前ぐらいには立ってうろうろして、え、もう行きますかみたいな感じをやっちゃうんですよ。で、なんかそれがゆったりマネージャーさんだとまだだよってなるんですけど、私と同じせっかちマネージャーさんの場合だと、え、ちょっと確認してみようかなみたいな感じで、せっかちの組み合わせはすごい最強なんです。無駄にしたくなくて、はい。いや、だからでもちょっとそれ絶対混むと思うので、プラン、そう、絶対プラン。ノープランだと多分ゴールデンウィーク超絶大変だと思うので、頑張ってください。しかも感触次第では。でも、3回目に行ける時点でもう結構良くないですか？普通に考えて。もうダメだと思ったら多分1回目でもう無理ってなると思うので、ありよりのありだと思うので、本当に頑張ってください、たわしさん。応援してます。はい、続いて栃木県にお住まいの沢ガニさんからいただきました。ありがとうございます。私のゴールデンウィークの予定は田植えです。はあ、祖父母の田植えを手伝い、その後親戚一同で集まるというのが毎年の恒例です。すごい。毎年変わり映えはしないですが、どこか落ち着くゴールデンウィークを過ごしています。うわ、初めて聞きました、ゴールデンウィーク田植え毎年毎年されているっていうのが本当に素晴らしいですし、しかもなかなか田植えってこう全員が全員できることじゃないと思うので、経験としてはすごい素晴らしいことだと思います。え、だから栃木でやられてるんですかね。だからこの植えたお米を食べてるってことですかね。そうですよね、きっと。うわ、もう絶対美味しいですよね。いい過ごし方です。ありがとうございます。続いて神奈川県にお住まいの春の日さんからいただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィークのどこか一日を使ってとにかく寝る日を過ごそうと思います。めっちゃいい。朝何も気にせず寝てたい、いや、たっぷりお昼寝をしたいという希望を叶えるべく、ただひたすらに眠り続ける一日を予定しています。楽しそう。人はどれだけ寝ることができるのか、一日中寝て過ごしたらどんな気持ちになるのか、少しワクワクしています。私、近しいことをこないだしました。でも寝てはいないんですよね。ちょうど花粉症の薬が睡魔すごいじゃないですか。で、夜飲んでちょっと強力なものに変えていただいたんですよ。そしたら衝撃ですよ。私マックスでも12時、お昼の12時までには絶対起きるのに、1時に目が覚めてのんびりご飯食べてぼーってしたらもう3時ぐらいで、やばいって言ってちょっと買い物行ったらもう4時で、で私5時ぐらいにお風呂入るんですよ、休みの日。でもうお風呂入ったら夜の気持ちになっちゃって、あっという間に終わります。だからそれに加えてお昼寝なんかしちゃったらもう夜で、なんか不思議な感覚になりそうです。何もしない。でもすごい幸せでした。なんか体がすごい休まった気がして、でもちょっと待って、何もしないっていうことは、どこまでが何もしないにありますかね。テレビすらも見ちゃいけないとかはないですよ。さすがにね。ああ、外に出ない。わかりますわかります。まあ確かに外に出たらもうしちゃってますよね。確かに。なるほどです。やります、私もまた。じゃあ続いて。埼玉県にお住まいの福シックスさんからいただきました。ありがとうございます。私は今年のゴールデンウィークに一足先に宮崎県に行き、日向フェスに向けての予習をしたいと思います。めっちゃ早い、すごい早い早い早いよ。あ、なるほどね。 ご当地グルメや日向坂に縁のある地を巡って本番の日向フェスに向けてバイブスを上げていきます。ってことはですよ、一回まあいろいろ宮崎県のグルメとかいろいろ調べて絶対食べるじゃないですか。で日向フェスでもまた食べるってことですよね。2回行くんだ。いやでも確かにいっぱいあります。それこそね、タルタルチキンも美味しいですし、そのなんか日向坂で会いましょうで行ったとんかつ屋さんもうすごいとんかつ美味しくて、そのサンマリンスタジアムにこう野球選手とかキャンプで来るときに寄られたりするとんかつ屋さんにそのロケで行ったんですけど、すっごい美味しかったです。だからそこも絶対なんか聖地化してすごい人気になりそうですし、もしかしたらその日向フェスで行った時にあまりにも混雑されてたらいけない可能性もあるので、あり売りですね。いやでも素晴らしいです。皆様お日様活動をたくさんされていて。続いて埼玉県にお住まいのざわざわ森のサバちゃんからいただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィークはワイハのビーチで優雅にウクレレを奏でて、灼熱の太陽を全身に浴びながらクリームたっぷりのパンケーキを食べるでしょう。綺麗な魚たちと一緒にシュノーケリングを楽しみ、最後はフラガールとフラダンスを踊るでしょう。こんな理想の休日いつか過ごせたらいいな。すごい願望が伝わってきました。これはもうみんなが望んでる優雅な理想、休日の理想。ハワイのビーチでベッドみたいなのあるじゃないですか。あれでこうサングラスとかかけてフルーツジュースそれこそ飲んでみたいなのめっちゃよく出てくる、なんかこう理想として出てくるし、ハワイでパンケーキとか絶対美味しい。シュノーケリングしたことないんですよね私。簡単にできるんですか？あ、めちゃくちゃ憧れます。シュノーケリングとかマリンスポーツ、なんかでも前も言ってたな、マリンスポーツやりたいって。
でも五島列島なんて最高だったよ。
あー、やっぱ夏に、あー行けばよかったな。あー五島は確かにめちゃくちゃだって、なんなら1月でもうすっごい海綺麗でしたもん。だったらもう夏なんか余計綺麗ですよね。なんかやっぱ五島とかもう宮古島とかそれこそもうすごい海も綺麗だから泳ぐのいいよって確かにおすすめで聞きます。あーだからちょっとハワイまでは遠いじゃないですか。って思えば日本でね、国内で手軽に楽しめるならそれもありだな。はい、続いて兵庫県にお住まいのピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。私はゴールデンウィーク全部仕事でどこにも遊びに行けないので、お取り寄せしたご当地グルメを食べながら人が旅行している動画を見て一緒に旅行している気分を家で味わおうと思います。にぶちゃん、おすすめのご当地グルメありますか？私今一番カツオの塩たたきが食べたくて、高知の両親が四国で旅行行ったんですけどすごい美味しかったって言ってて、で四国出身の方にもすごいおすすめって聞いて、ふるさと納税で頼んだんだよって方もカツオすごい美味しかったって聞いて、今私カツオ食べたいです。だから食べたことないけどどうですかみたいな食べたことないけどおすすめです。でもあんまグルメとまではいかないけど、私すごい昔からご飯のお供で圧倒的1位なのが仙台の食べる牛タンラー油っていう牛タン、もうあれはもう私人生の中で一番ご飯に合う系のビンビンビン、マッチで美味しいです。え、絶対取り寄せ余裕です。ネットでもう配送できちゃいます。食べる牛タンラー油、私これで太りました。あの美味しすぎて深夜にもうお腹すきすぎて、あとお仕事から帰ってきた時とかに冷蔵庫にあって、実家に住んでた時にもう炊飯器あげたらご飯いつでもあるんですよ。だから熱々のご飯に食べる牛タンラー油毎日夜食べてたらちょっとプクってしちゃったのでまあ夜に食べるのは注意だけど本当に止まらないです。はい、おすすめです。ぜひ取り寄せてもう白米で食べてください。確かに自宅でそう思うとでも素晴らしいんですよね。お仕事でもはーって言うんじゃなくて、楽しめるものをこう自分で見つけ出して行動に移しているっていう姿が本当に素晴らしいと思います。私だったらもう諦めちゃうので、あーそっか、お取り寄せっていいですね。なんか私もゴールデンウィークどうしようかなって悩んでいたので、皆さんからのこの過ごし方を参考にしたいと思います。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでニブアカリがお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょうエンディングとなっております。まあ、本日はライブの5回目の日向祭のお話だったり、まあ、タイムリーなお話じゃない近況的なお話だったり、まあ、明日から始まるね、ゴールデンウィークのお話をさせていただきました。まだね、ゴールデンウィークどうしようっていう方も、まあ、今回のメールを読んで、僕もこうしようかな、私もこうしようかなってなった方もね、いらっしゃると思うので、ぜひ楽しんでください。そしてお仕事だよって方は頑張ってください。ということで、終わります。終わりますね。終わっちゃった。間違えた。番組へのメッセージは、携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から、毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式アカウントは、アットマーク余計アンダーバー TFM、ハッシュタグは余計なことまで、言葉漢字でよろしくお願いします。そしてフォローがまだだよって方もよろしくお願いします。ということで、以上、日向坂46の二部あかりでした。ありがとうございました。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
収録が終わりました。でも今週は今の悩みをもうどうしましょうみたいな感じで完全はい二分明かりでした。完全二分明かりの今でした。いやお上手です本当はですよ。このまま突き進みたいです。本当はですよ本当はなんかそういうなんだろうな昔から結構たまに毒出るよねみたいなそのまあ気分悪くなるっていう毒じゃなくてこう正論をボソみたいなそういうタイプなんですよ。でそれ本当に小学生ぐらいから言われてて本当はそういうタイプなんですよ。ちらほら出てはいたんですよねそういう部分は今までの人生で。ただ最近になってこういう表立った部分にもにじみ出るようになってきてしまってでもなんかその生き生きしちゃうんですよね自分でグサって言ってる瞬間が多分一番楽しいんですよ。ギャップでえってなっちゃうんですよね。
ちんまる子ちゃんって野口さんタイプ
そうかもしれないです。あれが私初め野口さんだ野口さんだボソみたいな、うん、やだやだそれがずっとじゃないんですよたまにボソみたいな感じです。これも私ですしいつもの感じもでそのボソもいつもの私なんですよね、そのバランスが、まあでもちょっと少しずつ浸透させたいなって思ってます。ボソも。ボソ。
まあズバのコーナーでボソを言えばいい。
確かに確かにズバですね。このズバでもしかしたら生き生きしてます今。でもちょっとこういう場、例えばラジオとかそういう場ではすごいいいと思うんですけど、完全なんかそうだね。ちょっと、うん、今違うかもっていうところでは、もうちょっと控えめにしようかなって。
コントロールできんの？
多分できないんですよね。
自分でコントロールするもんじゃないで
しょ。じゃないですよ。もうだって突っ込んじゃってるから、それに対して。どう結局どうしようもなかった。いいか。っていうか、でも今回で、皆さん多分分かったと思うので、あ、そうだよね。そういうタイプだよね。みたいな感じに思ってくださってたら、馴染むかもしれないので、まあそこはポジティブにいきます。結構なんか余計なことまでのステッカー届いたよって報告してくださる方がいらっしゃって嬉しいです。はい、では読ませていただきます。え、これやばいですね。神奈川県にお住まいのクラウディさんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃんこんばんは。こんばんは。3月22日の放送で問題になったニラレバオアレバニラ問題ですが、地域差ではなく、ある国民的アニメが要因なんです。え？この料理のルーツは中国なのですが、中国語では、ジュツアイジュガン。ちょっと難しいですね。まあ、そんな感じです。という名前で、意味は、ニラレバです。なので、日本でも、ニラレバが一般的でした。これを、天才バカボンが、レバニラと逆に言ったことで、その言いやすさからネバニラが広まっていきました。確かに。だからどちらも正解でいいと思います。そうなんだ。 メンバーや友達とネバニラを食べる機会があったらこの雑学を披露してみて。わー素晴らしい。じゃあやっぱニラアリメでもた言いづらいですよね。やっぱ確かにレバニラの方が言いやすいですね。しかも私もこの放送の時にみんなあの X で見てたんですよ。レバニラでしょみたいな方がめちゃくちゃ多くて、やっぱりだから地域でもないのかってやっぱ悩んでたんですよ。いやーこれは正解を知れた気がします。だから逆に言うと、なんでこう逆に言おうと思ったんですかね、このバカボンの作者さんは。
西から昇ったお日様は東へ沈むっていう歌があるのよ、バカボンだ。
はあ、
逆なの。
はあ、そういうことか。
なのかもわかんないけど、
ね、ああでちょっとあるかもですね。だからニラレバで当たってきたけど、ね、レバニラでみたいな感じ。そうそうそう、それあるかもしれないです。でそれがもうバーッと広まって、もう今ではレバニラみたいな、うん、だからこのなんだろう、この自由つあい獣眼は、うん、ニラレバの並びなのか、中国語で略すと
ちょっとわかんないそこ
わかんない、そこはもう広げなくていいかはい、よかったです。あとなんかこの間ズバコーナーあったじゃないですか。で一番私が苦戦したのが、会社の方で、うん、全然仕事をあのずる休みしちゃうみたいな、なんかでもこの人が絶対にその人と関わらなきゃ仕事ができないみたいな、でなんかでもあんまり言ったらなんか今の時代的に言えないしみたいな感じの、一番苦戦したんですよ私も。で結局うなぎ食べてくださいみたいな感じになったんですよ。で最近私すごいちょっとまたそれもまた悲しいことがあったんですよ。ちょっとイライラすることがあって悲しいことばっかりだなね、あまりにも悲しすぎてちょっと私やっぱイライラするときはありますよちゃんと。でお母さんにもうこと細かに説明してもう泣いてたんで、私泣いてました。でもうどうもどうしようみたいな。そしたらお母さんがまさかの最初はうんって聞いてたら、いきなりムカつくみたいに私よりもヒートアップしてくれたんですよ。そしたら逆に笑えてきて、なんか自分よりもみたいな、まさかの遥か上を行く怒りになっちゃってて、僕のムカつくねーみたいな感じで叩いてて、発散しなーみたいな感じで、逆に自分よりも聞いてくれてる方が怒ってくれたおかげでなんかすっきりしたんですよ。あ、だからあこういう解決方法、まあ、解決とまではいかないけど、悩みがこう少し減るというか分散された気がして、あこういうのもありなんだ解決としてって思って、だから私が代わりにすごい怒りますって。
あ、そういうこと。
そう、私が代わりにもしすごいどうしようもなく解決できない怒りがあったとしたら、私に言ってくださって、私がムカつくんだよーみたいなことを言うことによっていや、なんかリムちゃんがそんなこと言うに言ってくれるならなーみたいな感じになるかもしれないって気づいたんですよ。そうそうそうそう、あなたの怒り代行しますみたいな。
はい、
あもう企画名生まれちゃった。
募集する？
募集します。私が代わりに怒ってあげますみたいな。そしたらもうちょっとスッキリするんだなって、私はですけどね。私はちょっとお母さんがやってくれた時にほんのりスッキリしたので、なんかそういうなんだろうな、皆さんの心のちょっと助けになるようなこともあるんだなって、一つの手としてちょっとありかもしれないです。あなたの怒り代行します。ちょっとありですよね。いいですね。ただ初見の方はびっくりかも。おーおーおーおーみたいな。
ちゃんと怒んないとダメだよ。
確かに。だから私がそこで、いや、これはさ、みたいな、うん。あなたが悪いよとか言ったらちょっともう終わっちゃうから。乗っかります。もちろんそこは乗っかりますよ。はい、大丈夫です。任せてください。そこは A が出ますから。いや、ありですね。はい、やりましょう。そう、すごい思ったんですよ、私。あ、お母さん優しいです。本当に優しくて。もうほんと逆に笑っちゃうぐらい怒ってくれてすっきりしました。もうオーディー